言葉には意味が複数存在するっていうことを知っておく必要性があります。例えば、あ、これ実際話し方の学校の生徒さんの中に、大きい会社の、社長の2代目の若社長になる人がいたんですね。で、彼が、もう何だ、社長就任の挨拶、新社長ね、今度お父さんから会社を引き継ぐっていう挨拶を、その会社でっかいんですよ。社員1000人ぐらいいるんですよ。でだからそういう会社だから、その就任の挨拶の時には、銀行の人とか議員さんとかも来るような会社、ね、そういう会社あるじゃないですか。新年度方針発表会、その日はね、午前から夕方まで研修もやってるんです。そして方針発表会、今までのはこういう結果だった、次から3年後5年後はこうなるぞみたいな発表会の一番最後に彼が新社長として挨拶をするっていう時だったんです。で、おお、そうかと、ちょっとやってみろっつって、 僕と西戸明子さんがまだ話し方の学校に2人でいてね、やってみろっつって、でみんなの前でその 社長の就任挨拶をやらしたんですよ。その生徒さんだったからね、やってみろやってみろっつって、そのスピーチが傑作だったんですよ。どんなスピーチかって、ちょっとやってみますね。皆さん社員だと思ってね、皆さん今日一日研修を受けてよく分かったと思います。そう、皆さんはうちの会社にとって歯車なんです。皆さんは歯車ですから、皆さん一人一人がちゃんと自分の役割を果たさなければうちの会社の未来はありません。これからも歯車としてこの会社で自分の役割を果たして最高の会社にしていきましょうっていう挨拶をしたんですよ。いや、僕らもゲラゲラってめっちゃ笑ってたんですけど、本人超真面目なわけですよ。なんすか、何がおかしいんですかって。わかります、このギャップ、彼は話し方の学校に北海道から1年半通ったんです。何のために通ったかわかりますか。社員さんのためにですよ。だって自分が伝える力がなければ、何千人の社員とその家族が路頭に迷うかもしれないんです。その恐怖を知ってるわけですよ。お父さんの会社を引き継がなきゃ、想像できます。1000人以上の社員を抱える創業社長の2代目ですよ。どんだけプレッシャーがあったか。だから時間とお金をかけて通ったんですよ、1年半も。つまり社員のこと愛してるんです。でもこのスピーチをするんです。その違いは歯車という4文字の理解の違いを彼は分かってなかったんですよ。彼が言いたかったのは、皆さん一人でも欠けたらうちの会社は成り立たない、1000人いるからじゃない。もしもあなたがいなかったら、あなたの隣の彼女は自分の役割を果たせない。そして彼女が生かされなかったら、彼も自分の役割を果たせない。そしてあなたも、あなたも、あなたも、あなたも、つまりあなたが欠けたことによって全ての人が生かされないんだ。北海道中の人が困るんだ。だから大切な存在なんだって言いたかったの、彼は。でも間違いが起きたんだ。歯車、まあ、たった4文字。この4文字の意味が一つではないっていうことを分からなかっただけで、とんでもないことが起きるんです。よかったね、話し方の学校に来てて。彼、話し方の学校でこのスピーチを僕らの前でやんなかったら、やったんですよ、このスピーチ。1000人の社員の前で、銀行マンの前で。その会社どうなってたでしょうね。怖いんですよ、スピーチって。プラスとマイナス両方に触れるんです、たった1回のスピーチで。このことはだから、まあ、今ちょっと恐怖の事例でしたけどね。でも言葉って怖くないですか。人間関係崩壊するときって大抵言葉じゃないですか。その一言で、なんだよ、信じてたのに裏切られたって人間関係崩壊すること多くないですか。でもね、ほとんどの場合そんなつもりないんですよ、言った人って。まあ、僕らはその話し方の学校に来たその社長ね、僕らもう1年半以上付き合ってる仲間なんですけど、彼のことをその日から歯車王子と呼ぶ歯車王子だっつって、もうやめてくださいそれでもよかったですって、 あの時に笑ってもらえて、っておかげで社員と今はって、だから怖いんですよ。本当にたった一言で人間関係は崩壊することができますからね。あとこういう表現する人も多いですね。ストンと落ち込んだ、何かこう理解できないものがパーンとこう自分の中に入った時にストンと落ち込んだとか言うんですね。これなんか語感としてなんかえってなりません？ストンと落ち込んだっていうのはいいことだと思いますか？それとも悪いことだと思いますか？
悪いこと。
ってなりますよね。でも使ってる本人は、落とし込めたって言いたかったんです。ストンと落とし込めたって言いたかったんですよ。でもストンと落ち込んだんですって言うと聞いてる人は大丈夫ってなる、心配になりませんか？でも本人はストンと落ち込んだんですって言ってるんですよ。違和感がありますよね。こういうふうに言葉には複数意味があります。落とし込めると落ち込む、これの場合は複数じゃないかな、使い方間違ってるね。これは間違いの事例ですね。ストンと落とし込めたって言いたかった、でも落ち込んだって言っちゃうと反対の意味に伝わる、そういう言葉っていっぱいあります。こういう表現も多いですね。今日例えば講座とか受けた後に今日どうでしたって感想をみんなで言いましょうときに、あ今日とってもためになる内容だったんですが、あのうちの会社ではこんなことがあって、まさに今日の話だと思いました、おおみたいな、意味わかります？とてもためになる内容だったんですがって言った瞬間に聞き手はその後どんな話が出てくると想像しますか？そうですよね。でもこの後にとっても良かったって話をする人が多いんです。このパターンものすごく多いですね。そういうこう表現の間違いに気づけるようになりましょうねってことです。よくあります。でこれ訓練方法は敏感になることしかないです。でこれをトレーニングしてくれるのはほとんどの場合、他人です。他の人が使っている言葉を聞いて、ああありがたいな、あの間違いしないようにしようと言って勉強してください。決して責める必要はありません。トレーニングもしなくていいです。立場によりますから。その方が自分より目上の人とかね、立場が上の人だったらトレーニングしなくていいですよ。あなた の立場が悪くなるかもしれないから。でも自分のねすごく大切にしている例えば弟子仲間とかね、すごく関係性の深い仲間とか自分のビジネスパートナーだったら優しく丁寧に、あれって落とし込めたって言いたかったんだよね、いや分かったんだよ、分かったんだけどあの時ストンと落ち込んだって言ってたから一瞬ね何か気が沈んだのかなって思ったんだよって、ああ違います違います、あそうかよかったよかったって、落とし込めたっていう意味だったら理解できるよって言うと本人気づけるね。今ぐらい丁寧に言ってあげないとね、あおかしいよって言ったらガクンと落ちるかもしれない、そんなこと言ってませんってなるかもしれないからね。あのスピーチって指摘されるとすごい傷つきやすい、怖いんだよね。そうなの、スピーチってメンタルとの関わりが深いんです。例えば人前で喋った後に最低だあれって言われるとものすごいトラウマになるんですよ。なんでかっていうと人は自分の言葉と自分の心は同じものだと捉えてます。言ってる意味わかります？自分のスピーチを否定された時に人間性を否定されたって感じちゃうんですよ。本当はスピーチの間違い言っただけなんだよ。だけどガクン落ち込むっていう、こうなんでしょうね、スピーチってやっぱり心なんでしょうね、言葉って心なんでしょうね。多分ね分かってんですよ、みんな潜在意識で。だから言葉とかスピーチを否定されると人間性とか今までの生き様を否定されたような気分になるんです。だからトラウマ持ってる人いっぱいいますよ。人前で話すのが怖いって、人前で話すのが怖いっていうのはねトラウマです。大きいちっちゃいはいろいろありますし、長い短いはいろいろありますけど、トラウマなんです。トラウマがなければ絶対にスピーチ怖くありませんから。だって赤ちゃん怖がってないでしょ、おむつ汚れたらにゃーって表現するでしょ。ああなんか今このタイミングでお客さんいるから泣いたらお母さんに怒られるかも、うん我慢しようとかいう赤ちゃんいませんからね。なんでかトラウマがないからです、赤ちゃんには。でも大人はトラウマがあるんです。否定されるかもしれないっていう思い込みとか経験がある。だから話せないんです。だから指摘するのはとっても危険なデリケートなことなので、してもいいけどするときすごく丁寧にやってくださいね。愛を込めてやってください。もししてあげる場合はね。でもここで言いたいのは皆さんの学び。皆さんの場合は他人がいっぱい間違いを犯してくれているので、それに気づきましょう。それをなんとなくスルーしているとあなたもやるかもしれません。しかも怖いのはですね、言葉というのはどうやって勉強してきたか、 どうやって勉強してきたと思います？言葉、話し方。どうやって勉強してきた？聞いて勉強してきたんです。今ね、なんだっけ、聞き流す英語、スピードランニングとかありますけど、まさに私たちは日本語を聞き流して覚えてきた。ということは、間違いをいっぱい聞いていて、そのまま流しておくと、その間違いはあなたに入ります。入るんです。例えば、電車に乗るとどうですか？車掌さんの案内って。次は、恵比寿って言いません？ね、でも最近 JR さんって女性の車掌さんをすごく採用してるんです。僕 JR さんも研修やったことあるんでよくわかります。最近女性の、 車掌さん多いんですよ。女性の車掌さんのアナウンスってこうなるんですよ。次は恵比寿って言います。さあ、聞き手にとってどっちがいいですか？
後者。
うん。なのに男性はなんでみんな次は恵比寿って言うんですか？理由は？その通り、先輩がそうやって喋るからですよ。違います。もしルールがあるなら、女性だって次は恵比寿って言うはずでしょ。誰も言わないです。次は恵比寿って言うんです。聞き手から自分の話し方を見てないんです。慣習で喋ってるんです。自分が聞いてきた言葉を喋るんです。だから怖いんですよ。人の間違ったスピーチを何の気も留めずにただ聞いていると入ります。意識的に、あ、今のいいなとか、今のは間違いだから自分は使わないようにしようっていうふうにちゃんと整理して聞かないと入っちゃうんです、間違いスピーチが。これもとっても怖いことなので、これから皆さんはちゃんと聞くときに、あれはこういう意味で良くないなとか、あれはいいから取り入れようっていうふうに自分の頭の中でこう、なんかこう頭の中でポコンポコンとこう振り分ける感じを持ってください。すると良い言葉、良い表現ばっかりが入ってきて、良くない言葉は逆に使わないようにっていう意識がどっかに入ります。覚えてなくてもいいです。聞いた瞬間に整理していればちゃんと潜在意識が振り分けてくれてますから。それぐらい皆さんの脳の力強いですから。ストンと落ち込んだっていう言葉みんなが言ってるとなりますからね。最近だからメディアで喋る人もいい加減な言葉を使う人が増えてきたんで、例えばですね、なんだっけな、あ、嬉しいなと思いますってすごい芸能人とかラジオ DJ とか言いますね。はがきをたくさん送ってきてくれたら嬉しいなと思いますって、これ日本語としておかしいですよね。嬉しいなと思いますですよ。嬉しいなは感情でしょ。思いますは思考でしょ。嬉しいなと思いますという日本語は存在しないんですよ。でもよく聞いてて、ラジオ DJ プロがいっぱい使ってるから、テレビの人とかラジオの人が信じらんないよね。あれもね、公用語になっちゃいますよ。もう使ってる人いっぱいいますよ。嬉しいなと思いますって、もう日本語としてありえないですね。感情と思考を同時に表現する、どっちなんだってことですよ。でもね、どんどん流行ってきてるんで、僕もだからこれね、この話するのも嫌なんですよ。僕入ったら嫌だなと思って、あ、いや、ありえますよ、ありえます。入るんですよ、言葉って。だから正しくない日本語すごく増えてきましたね。うん。あ、プロ分かりますよね。怖いですよね。聞いてるとでも入りますよね。勉強してんじゃないです。聞いて覚えてるんです、私たちは言葉を。だから聞く言葉を整理しておくってすごく大切なことです。次いきますね。